2021年本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞。
さあ
やってきましたね、この季節。
やってきましたね。毎年年末に、
はい、
行っております年間アカデミー大賞。その年の我々何十食もしてきましたけれども、その中で特に印象に残ったものを選んで、はい、その中から一つアカデミー大賞を選ぶというイベントでございます。
もう、はい、数々の今年も作品が、はい、各メーカーから出品されたわけですが、ね、もう本当に、今年もレベルの高い
レベルの高い
あの戦いが繰り広げられてきたわけですが、
戦いですか。
はい、はい、
毎年ほら
何ですか、
いろんなメジャーな、ね、スタジアムだったり、はいはいはい、イベント会場だったりとかで、はい、お送りしてきましたけど、はい、今年はここどこでしょう。
もうリモートです。今
リモートですね、
はいはい、
リモートでお送りしております。それぞれの自宅で。
違いますよ
違いますね、
はい、ノブはそれかもしれませんけど、ラーメンさんは、はい、プラモ京白菜のこのかぶってあの中
懐かしいなプラモシミュレーターですね。
そう、プラモあん中から今お届けします、
はい、あの今目の前にバーチャルラーメンさんがいまして、
そう、これちゃんとあのタミヤ の模型を使って、
はい、あのプレイヤーがこうやって動くと模型も動くっていうね不思議な仕組みになっていたプラモシミュレーター、とんでもないあの発想でしたね本当
バーチャルリアリティよ、まさにあれが
いや今世界はね、時代はほらフェイスブックもメタっていう会社に変えたぐらいですから、
うん、
メタワールド、メタバース、メタユニバース、はい、あの仮想世界の
ランディーバース、
はい、バックスクリーン3連発巨人の牧原はミスターパーフェクトと呼ばれてますけど、やっぱそれよりも印象が深いのはあのね、
ビッグボス
ビッグスもそうです。そのさっき言った阪神の
あれもそう、
あの牧原
すごいね、牧原、ね、
まあいろいろなね、あの活躍された方ですけど、
はい、
まあ、そんなことどうでもいいですわ。
はい、はい、なんちゃっけこれ、アカデミー、そうそう、アカデミー、アカデミー
今年
まず振り返りましょうか。
振り返りましょうか。
今年1年を。
そうですね、まず何といってもほらやっぱりあの筋トレ
待て待て、
今年も頑張りましたね。
今年もじゃん、それは今年に限ってじゃないでしょ
あ、でもなあの今年ちょっとね、
はい、
成長した気がするんですよ。
あ
の胸周り、背中、
なぜかというと、
はい、
今年はノブさん減量してませんもんね。
そうですね
それはつくよ、
うん
うん、
ずっとひたすら増量してましたから
1年増量期だった
もんね。おかげでね、パワーベルトの目盛りが一つ上がりました上がったまま元に戻らないまあいいんです、それは。
はい、
はい、まあちょっとそのね、筋トレを置いておいて、
はい、
なんと言ってもほら、
とにかく今年1年一番の出来事はこれですよ、はい、さん、
ガーソー先生。
もう違います、あとで触れますが、
ガーソー先生はもう、はい、いつもの定番ですからね、
はいはい、
ガーソー先生ほら、あの年末年始の定番って感じじゃないですか
あ、そうだね、福岡行くからね。
いつもあの年末なんか我々福岡に飛ぶんで、あので今ほらアカデミー大賞やってるじゃないですか、うん、でこのどっかのタイミング、この前後のタイミングであの必ずガーソーさんに会ってまたあの管を巻きながら収録してるはずなので、それもいずれお届けできるかと思います。
もうね、はい、おっさん3人の放送なんて誰も聞きたくないですよ。
絵面が最低ですね、本当に
本当に音声なのに絵面が思い浮かぶという
そのうちの1人は酔っ払っておるしね、
はい、
さて、
何でしょう他には、はい、あ、だから今年1年の、
はい、
あの一番すごい出来事はあれじゃないですか、ノブさん。
何と言っても、何でしたっけ、思い出せん思い出せんことないか、
はい、
はい、テレビに出演しました。
そうです、
なんと、
テレビ番組は何でしたっけ。テレビエンタテック、うん、
福岡
毎日放送だ、
毎日放送、
福岡毎日放送の
エンタテック
っていう、エンタテック、
まあ、深夜番組ですね、
はい、
に結構10分ぐらい出てましたね。
そう、かなり出たよ、
うん、30分番組なのに結構出てましたもんね、うん、ありがたかったです、
あれはポッドキャストの先生として
ね
呼ばれた
何でしたっけ、音の
魔術師、
音の魔術師でしたっけ、
うん、
でしたっけじゃないですよね、
うん、
音の魔術師でした。
いや、数々何千とあるね、
うん、
ポッドキャスト番組から
選ばれてしまう。
なぜうちを、
そう、なぜうちを、
あのね、あれ福岡の番組なんで制作がね、
はいはい、
他の2組は出た、うん、登場した2組は、うん、福岡の
しかも超ビッグネームじゃないですか、うん、
大賞取った古典ラジオさん
の古典ラジオと農家の
種、農家の種って去年だったっけ、
我々と同じタイミングでノミネートされてましたね、うん、確か
で名古屋の
なぜか我々名古屋のだからあれですよ、色物枠で
色物枠
で
ね、
色物枠で分かりやすいし
そうだね、
うん、まあでも分かりやすいっていうのは大事ですね、
大事大事、
はい、そんなわけでご縁をいただきまして、なんとテレビ出演かなってしまいました、は
い、もう爪痕残したもんね、残してないねあのね反響が全くないね、やっぱり
そう反響ゼロっていうのはねまあ我々名古屋の番組だっていうのもあるかもしれないですけども恐ろしいぐらい無風でしたねうん、まあでも出たっていう事実には変わらない、
そう声をかけていただいたってことはやっぱりこの番組が認められたってことだからね、
うん、まあそうでしょうね、
はい、
はい、
まあ自信を持っていいと思いますよ、
まあそうやって我々自身自分自身で鼓舞していかんと、はい、あとはほら、
はい、
旅シリーズですけど、
あ、はいはいはい、
初めてほら岡山のボッケーラーメン、
うわいいですよ、行っていいですよ、はいどうぞ、
キムチターテパーテーパーテー、はい、これ違うか、
それは違う、
はい、いやそれよりもね言って分かったんですけど、
はい、
そのラメさんがねもう何年も前からその大将の声真似してたじゃないですか、
うん、
言って分かったんだけど、うん、声真似よりも大将の動きが一番面白かった
フラッシングエルボーね、
フラッシングエルボー、まうん、はい、でこう湯切りを持ってプルプルプルプルプルプルって動くね動作、
うん、
しかもこうエルボーガード
スタンハンセンを
彷彿させる、しかもそのエルボーガードを利き手と反対方の方向になぜかついている、
しかも色が黒でね、
ねえ、
うん、とにかく一生懸命だったね、あそこの大将さん
本当ですね、
まあ、人柄もよく、
人柄がにじみ出てくるようなお店でしたね、うん、大体あんな山盛りのキムチを毎回お客さんに出してて、
いやボランティアのあんなの、
ね、
本当に
そうですよね、うん、まあ、でそれが初めてだって言っちゃいましたけど、
うん、
実は店舗突入したの2回目でしたね一番最初
はラーメン屋さんじゃないでしょ、
ラーメン屋さんじゃなかったけど
岐阜県関ヶ原の、うどん屋さん、
うどん屋さんにね、東西分け目のうどん屋さんに行きましたね、くそ、うん、迷惑な客でした ね本当に、
関ヶ原っていうところでこれ西と東が分かるってことで、そのお店の中に西の味と東の味出汁がね、
はい、
同時に食べれるという
その情報だけを聞きつけて何を勘違いしたのか、このおっさんラーメン屋さん東西のどん兵衛を持って乗り込んでそこで食べさせてください作らせてもらって食べさせてくださいという
そこのうどんレビューしてないのにね、
本当ですね迷惑にも程がある客でしたけど、まあ心よく
取材みんないい人だね、なんか取材に行くとかね、
はい、本当にありがたかったです、
はい、うん、そしてあとは、そのむさくるしいおっさんたちの話ですね、
はい、ガーソーさんね、
はい、ガーソーさん今年もガーソーさん登場していただいて、
はいはいはい、人なんか徐々に有名人になりつつある、
もう今 YouTube で登録者数を1000人超えたって言ってましたからね、
1000人超えたっていう、ね、はい、もう銀の盾のすぐそばですね、
うん、もう影響力ある人が見つけてつぶやいたらもう多分
のあとほんのゼロ2つつけるだけですよ。あとほんのゼロ2つつけるだけで銀の盾ですよ。
いやただ本当相変わらず福岡のラーメン屋さんだけにはめちゃくちゃ詳しいのあの人。
でもねもうこの勢いで行ってもらって、うん、もう世界の人がガーソーさんを見て、
うん、
もう福岡のラーメンイコール日本のラーメンだぐらいの、
うん、
ね、そういう情報を流すぐらいの勢いでやってもらっていいんじゃないですかね。うん、
いやまあ来年もね多分ちょいちょい出てくるかもしれませんが、はいはい、励ましになったっけ、
励みになります、
励みになります、
フラッシングエル、フラッシングおでこですよね、
はい、そうそう
そう、はい、まああと何といってもほら我々のこのねクソ番組に、まあ、クソ番組って言っちゃダメですよね、
クソ番組
我々のこの愉快な番組に、
うん、
懲りずにお便りいただけるリスナーの皆様方、
そうあと聞いてくださるリスナーの
皆様ね、はい、ね、はい、ここの東西
の
ところから
気が触れてるんじゃないかと思うね、皆さんがね、
そう失礼です、
ね、本当に、
いや楽しんで聞いていただけてるんで、
うん、
もうそれを自ら腐すのはやめましょう、
いやいやもう本当に皆さん大丈夫ですか、人生の30分毎週無駄にしてませんか、本当に、うん、
そこはね、うん、正直本当申し訳ない気分になる申し訳ない気分になる、でも最近ほら音声メディアって、
うん、
ほら、あの5年おきぐらいにさ、うん、来るぞ来るぞって言われてて、なんかこういまいちブレイクしなかったりしてきたじゃないですか、はいはいはい、これまでずっと。それこそこのポッドキャストって世の中に登場して以来ずっとそうだったじゃないですか。ここ最近またなんかこう
ボイシーとかなんか出てきたでしょ。
ボイシーも出てきたし、うん、クラブハウスとかっていうの、
ああはいはいはいはい、あったね、なんか
そうあったねな感じになってますよね、うんうん、今ねどんな使われ方してるかっていうと、クラブハウス、はい、今ほらちょっと前までこうインフルエンサー的な人がさ、
はい、
わーってなんかあのチャンネル開設してみんながそれに聞きに来るみたいなのがすごい流行ったじゃないですか。
はい、
あの最近でも全然聞かないじゃない、
うん、
クラブハウスでなんか人集めてるっていうの、
うん、
今ね農作業してる人が、
農作業、
はい、農作業、農作業しながら、
うん、
ひたすらブツブツブツブツつぶやくのをクラブハウスで垂れ流してるらしいです、
はい、
でそれを多分同じ業界の人なのかなが集まってきて聞いて、でワイワイワイワイやるみたいな。ちょうどねあの長距離運転のトラックのうんちゃんが、
うん、
ずっとこう無線流しながら、
はいはい、仲間内でね
そうそうやってるみたい な, なんか感じで、はいはい、今クラブハウス使われてるらしいですよ。
あ、それこそ長距離トラックのドライバーさんとかリスナーさんにいるんですかね、このクソ番組は。
あ、なんかあのやっぱりそういうドライバーさんって、うん、あのいわゆるプロのリスナーじゃないですか。
あ、プロだね、もういつも聞いてるもんね。
ひたすら聞いてるから、うん、きっと耳を超えてるんですよ。
多分すぐチャンネルチェンジやろうね。
か、あの、うん、ほら我々たまにはさ、
うん、
あの干物だとか草屋だとか食べたくなるじゃないですか。
うん、
臭いもの食べたくなったりするじゃないですか。
あ、はい、
あのゲテモノっぽいやつ、うん、たまにでいいんですよ、
うん、
そういうノリで聞いてもらってるみたいな。
あ、やっぱ臭かったと。
あ、やっぱ臭かった、
回しもう二度と聞かんぞと、う
ん、あのこんなに胸焼けするようなものはもういらんわと、はい、でも1週間ぐらい経つとまた恋しどっかのコティラーメンみたいな楽しんでいただければと思います。
はい、
あのね、あのリスナーの皆さんはそれぞれの利用方法があると思うんで、こんなしょうもない番組でも。
そうだよね、本当に、うん、前ね、いつかあったのは受験勉強のお供にされてる方もいたしね、はいはいは
い、もちろんあの、うん、日常のね、効果音とかバックグラウンドミュージックというか雑音、
そうだね、
雑音に使っていただければいいので、
うん、はい、そうですよ、あなた一人じゃありませんからね、僕たちがついてますからね。
ついてますからね。
耳元に。
はい、はい、うん、あの何のプラスにもなりません。
しかも咀嚼音がひどいと。
はい。そんなわけで、はい、何でしたっけ。
今年もやってまいりましたが、
では
今年もさまざまな、作品が出てきたわけですが、
はい、
各、
はい、部門、
ね、部門発表していきたいと思いますね。はい、今日会場には、今ズームで誰が入ってますか。この中に、
あれは田中将大投手ですかね。
あ、マー君。
マー君。
あ、今年あんま活躍できなかったけど。
はいはいはい、
まあマー君ご苦労様でした。はいでね、あとは
9億円もらってますからね。あ、ちょっと名前最近ね、
うん、
あのそういう有名な人
あれ宇宙からこれ来てません今。
誰ですか。
宇宙から。
宇宙
はい、あのお金持ちの人。
あんまり会ったことないな。
前澤さん
前澤さんもう帰ってきてるはずですよ。
え、もう帰ってきてるの。
もう帰ってきてるはずですよ。
じゃあ違う、ね、あの
影武者じゃないですか。前澤さんのYouTube は相変わらずやってるみたいなんで、
はい、海外からは誰か来てますか。
海外ね、私も知ってる人あんまりいないんですよね。ほら、うん、あの今画面にはね300人ぐらい今同時に出てますけど、もう一個一個は小さくてねよく見えないんですよね多分海外から来てるんじゃないかなと。多分あれトム・ハンクスです。
トム・ハンクス。
トム・ハンクスさんだと思います、はい、あれは、はい、
あとあの方もいらっしゃる、あのディズニーに魂を売った監督さん、
はい、
あ、スピルバーグ監督。
そういうこと言わない
違う、相当もらったよ多分。
あのジョージ・ルーカス。
あ、そうそう、ジョージ・ルーカスさん、はいはい、相当もらったよ多分。
まあでもあれはあれでいいんじゃないですか、
うん、多分作るのが面倒くさかったね。
そうだ
ね、後半続編も
いい時に売れたんですよ。
そうだね、うん、売り時は肝心です。
そうですね。
はい、というわけでさまざまな各界からの著名人が今年もやってくれてますけど、
もうこのネタもういいかなと思います
いやいや、これブレずにやりますよ
そうですか。
はい、
はい、
ではどんな部門がある、どんな賞があるのかをちょっと発表してみてもらいましょうかね、
はいはいはい、まずは大賞ですね。
大賞、年間、はい、アカデミー大賞ですね、はい、そして、主要3部門、
はい、麺の部、
はい、
具の部、スープの部、
はい、麺の部、 スープノブ、グノブ、はい、そして
あとは我々パーソナリティ2人ですね、はい、それぞれ
ノブノブ、
ノブノブと
ラーメンノブ、はい、全部でこの、5つかな、1、2、3、4、5、6部門、
6部門ですね、
はい、
じゃあまずはグノブからいきましょう。
グノブからいきましょうか。
はい、
はい、いきます、発表します。
発表してください。
2021年本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞グノブを発表します。
はい、
第271回まるちゃんデカ丸もやし中華そばに決定しました。覚えてますか、これ。
覚えてますよ、あの真っ赤なあのパッケージのの
れんがね、ついた、
あれはね、あのお店で見つけた瞬間恋に落ちました ね。
もうこれパッケージ買いしたもんね。
ジャケ買いこれはね、見た目、あの近年まで見る見た目からも美味しそうだった、
うんうん、で今回選ばれた具はどういった点が良かったでしょうか。
これも孫うことなきもやしですよ、
あのレトルトもやし、
ちょっと半袖に近いですけどね。
だって、うん、本物だもんね。
あのこのシリーズ、まあ、じゃあもやしもあるじゃないですか。
あるある、
あれとそんな変わらないんですけど基本的に、うん、やっぱりねもやしの破壊力はすごいですね。
でそのもやしとすごく合う味付けだったの、あの安っぽい中華そばの味で、
うん、
であの胡椒、
胡椒、そう、あの胡椒辛いのがいいんですよ、
うん、
あのチープさがあれ、ね、あらゆる点でね、あのすごく高レベルでした、
ね、トータルバランスがね、うん、相当良かったね。あれは
最も限りなくあのアカデミー大賞に近い
作品だったそうだね、近かったね、うん、
もうね、なんといってもジャケ買いです、
はい、
うん、これね、あの私の知り合いのラーメン屋さんの社長さんに話したら、
は
い、
うん、
あのフェイスブックにあげたんですよ、
は
あ
は
あ、美味しそうですねって言ってましたもんね。あのパッケージのあれの写真みたいな、
はいはいはい
はい、なかなかないですよ、うん、このジャケ買い
させる、ジャケ買いはあんまない、
パワーのあるラーメンっていうのは、うん、ラーメンさんはどう評価しましたこの。
いや本当にそのトータルバランスというか、そのなんていうの、うまけりゃいいんじゃないんですよ、味が濃ければいいわけではない、
はいはいはいはい、
ね、うん、三味一体、心技体が揃ってる、
うんうん、
まさにそんな、まあ、具がちょっと突出しましたけど、でもその具に負けないトータルバランス、
うん、
あの安っぽいラーメンに、そうそう、スープに、
うん、しかも、加えてキャラクターがしっかりしてたっていうんですね、うん、その町中華っていうコンセプトに、しかもちょうど町中華があの森本先生の、ね、名前を出すまでもなく、町中華がちょっとあの注目されてるところにと、あのうまくマーケットにもはまったっていう、素晴らしい奇跡のような一杯
で、ね、そう、あのさ町中華のラーメンにさあんま力入れてないじゃん、そのこと言ったら怒られますけど、
はいはいはい、
あの他の素材を壊さないぐらいの味付けじゃない、
うんうんうん、
そのでだからみんな胡椒かけるじゃん卓上の、
うんう
ん、その味に、うん、ほんとよく似てるんですよ。
その力の入ってなさがいいんですよね、
はい、まあ、ちょっと熱くさ、しょっぱながらちょっとまあ、熱く語りすぎてますが、
インパクトのある感じでしたね、
はいはい、というわけで、271回、うん、まるちゃん、うん、デカ丸シリーズですね、はい、もやし中華そばおめでとうございました。
これ多分まだ今でも手に入るんじゃないですか、
うん、あ、まだ売ってるんじゃないかわかんないですけどね、
はい、見かけたらぜひお求めください、
はい、
試してみて損はないです本当に、
はい、
ではこの辺で各パーソナリティ部門行きますか。
行きますか、
はい、
じゃあどっちか行きます、じゃんけんいきましょう、勝った方から、はい、最初はグーグーじゃんけん、はい、えのぶから
から、
はい、はい、
では、のぶのぶ、
はい、お願いします
ね。だいたいほら私が選ぶやつってあのめちゃめちゃ辛いかめちゃめちゃ酸っぱいか、何かしら極端な感じのやつ選んでますけど、
はい、
今年はこれを選びました、2021年、
はい、
本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞ノブノブ発表です、はい、第270回エースコックメガ辛キムチ。
あ、これ、ああ、ね、はいはいはいはいはいはいはい、
メモ、書き残されたメモ読んでるんですけど、
はい、どうぞどうぞ、
辛いとしか書いてない
ですこれね、ラーメンさん無理だったもんだって
で、あのさっき録音を聞き返してみたんですけど、
はい、
これスープ飲んだ時に私むせてますね、あまりの辛さに。
あの金井の大好きなロブがむせるほどっていうことですね。そうそうそ
う、ちょっとね、うん、あのやりすぎだなと思ったでもなんか猛烈にうまかった、
うん、辛うまだったね、あれね。でもあれ辛いの好きには本当たまらない仕上がりだったと思うけど、
まあ我こそはという人はぜひ試してみていただきたいです。我こそは、まあでも毎年ほら、うん、あの一つや二つぐらいはこういう極端に辛いのとかって出てきますけれども、うん、まあ、 あの辛い方は何度でもエスカレートしますんでまあそれにしたってあのセブンイレブンの、あれですよ、中本、
うん、
もう定番で入ってますからね、あれ。
そうだな、
うん、だそれだけ辛いものってのは需要があるんだなっていう、まあその中でもあの頭一つ突き抜けてたっていうところが評価のポイントでした、う
ん、はい、
はい、じゃあ次ラーメンさんのラーメンの部位いきましょうか。
いきましょうか、
はい、
では2021年本気でデビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞ラーメンの部を発表します。第267回エースコック豚骨の神に決定しました。覚えてますか、豚骨の神。
覚えてない。
ドドンコツよ。
あ、ドドンコツですか。
そう、
はい、
ね、あのスーパーカップでちょっと大きいやつね、 1.5 倍サイズの大きいやつなんだけど、はいはいはい、なんと、うん、あの靴下臭が、うん、豚骨の名店の靴下臭がちょっと香るような、
うんうんうん、
なんちゅうかな、スーパーカップのね、うん、このあの豚骨を作るぞという男意気を感じたそんなラーメンでしたね。
あれですよね、これよく社内の演技通ったなとか
言ってたやつですよね、確かに。
あ、本格的に臭かったですもんね、
うん、
でもあの本場の人に言わせるとまだまだまだという感じなんですけど、まあ、その本場のいわゆる本物の豚骨を入門編としていかがかなと、
うん、これは過去いろいろ豚骨あったけど結構これはレベルが高い方の、うん、その豚骨といっても、まあ、久留米系ね、あの、うん、福岡久留米系の本物の豚骨、本物じゃないんだけど、
オリジナルに近い方というか、
そう、あの靴下の匂い、
よくあるね、それこそ世界にた、あの世界にまで店出すような豚骨の名店みたいな、あんな洗練された感じじゃないけれども、
そうです、
ワイルドな味わいが楽しめる、はい、
あのもう3年ぐらい洗ってないスパイクを雨の日に履いた時のような匂い、犬小屋の匂い、
最近ね、
物質の匂い、
長男がやっぱこう練習から帰ってくると、
はい、あ、サッカーの、
はい、サッカーの練習から帰ってくると、
はい、
まず靴下が黒いんですよ。
あ、そうだね、
白のこのロングソックスが入ってるんですけど、
つま先とかあの辺じゃ
ない、つま先ね、真っ黒になってるんですよもうその時点でもう、うん、見るだけで匂ってくる感じ
で、実際匂いはどうなの。
もうそのまま風呂場直行させて部屋入ってくるの。
あ、だけ頑張ってるんだからもう、はい、本当に、まあ、というそんくらい、
なるほど、
豚骨の DNA が感じられる作品でしたね、エースコックさん、
はい、これからもなんかそういうあのちょっと踏み込んだ感じのやつとかもね、どんどん出てきてほしいですよね。
はい、ね、
はい、
では次いきましょうか。
次残ってるのはもう
主要3部門ですね、
はい、まあ、じゃあ
麺はいったから、具はいったから次麺かな、
あのいわゆる主演男優賞みたいな、
ね、はい、麺の部いきましょうかね。
はい、では2021年本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞から麺の部の発表、ラーメンさんお願いします。
発表します。284回明星女神濃厚醤油に決定しました。
女神、
女神です、麺の神と書いて女神ですね、うん、
あの明星の新しいチャレンジを感じる一杯でしたね、
うん、新シリーズだもんね、あれね、は
い、非常にクオリティの高い麺で、やっぱなんといっても麺がしっかりしてるともう本当にあのなんですかね、ラーメンとしてのクオリティがぐんと上がりますからね。
あのね、 麺が、太麺、超極太麺なんだけど、今までにない、うん、旨味もあって、しかも暴れる君、
暴れる
君。だからあの女神って言うだけあって、あのなんていうかな、もちろんスープとかも良かったんだけど、もうこの麺を食べるためのこのカップラーメンですよみたいな。そうですね、
あのスープと、あと、まあ、あのささやかな具と
ささやかな具と、うん、はい、
やっぱ麺一番、ほら、あのカップラーメン食べていて技術の進化を感じるところは麺じゃないですか、
うん、そうだね、うん、
そこで大きなインパクトを残してくれた一杯でしたね、
うん、だこれはシリーズもんだから、これからどんどん
このままいろんな展開してくれると楽しみですよね、
はい、これはそうだね、あ、女優さん名前忘れちゃって、可愛い女優さんがねコマーシャルやってましたね、これ女神ね。はい、というわけでこれは、明星さんですね、おめでとうございました。
はい、さあ、
次は
スープの部なんで主演女優賞ですな。
はい、
はい、スープの部。
ブレイクタイムはいいですか、その前に。
そっか、じゃあラメさん、なんかちょっと記憶に残ってる何かあります？
記憶に残ってるのありますよ。あの青森味噌カレーミルクラーメン、
あったね、味噌カレーミルク。
青森では、まあ、あの昔からあるご当地ものなんだけど、うん、なかなか馴染みがないご当地ラーメン、
ね、
一瞬名前だけ聞くと、うん、おいおいと、味噌カレーミルクよ、
うん、
それがすごくまとまってるんですよ。
そう、際物かと思いきやあの物としてはちゃんと仕上がってましたもんね。
しっかり仕上がってた、
うん、あれはびっくりした、
うん、
っていうことをなんかわーわー言ってたような気がしますね。確かに、まあいろんなもの
なんかあった、
他に。あとほら、派手さはないけど、
はいはい、
こうきちんとまとまってるっていうのがいくつかあったんですよね。
あったね、
うん、
あのバランスがいい、今年でバランスいい作品多かったんだよね。
260回まるちゃん生姜香る塩そばだとか、
はいはいはい、
これも、まあ、パッと見地味なんでなかなか手に、ね、お腹空いとるときに手に取りづらいのもあるかもしれないし、
うん、
261回まるちゃん1食分の野菜コク塩タンメン、
ファミマコラ限定のやつ
だったかな、確かそうだったと思います。これもね、すごく美味しかった。野菜メインだっていうのにもかかわらず、なんていうんですか、味がしっかりしていて、
そう PB 商品だからあんま期待しないじゃん、
うん、
それがね予想覆す、
そうですね、
総合力の高さ、まあ、
やっぱりほらキャベツとかいっぱい入ってると歯ごたえがいいので、
うん、
これ楽しいですよね。あとはまあいくつか汁なしもやったりしました。
あのね、汁なし系は反則よ、もううまいくて秒で終わるのよう
ん、だからなんかこうあっという間に通り過ぎちゃうから、なんかこう満足感に欠けるっていうか、うん、まあ、かといってあの、ね、ペヤングのなんとかマックスみたいに何玉も入れられても困りますけど、
うん、
そうだな、うん、
あとは企画もいろいろやりましたよ今年も。
まあ企画もんは、うん、まあどうでもいいかな、
もうあくまで企画だったね、
企画だからね、
うん、あとうどん、いつか企画でヒットするやつをちょっと作りたいと思います、
うん、なんかうどんの汁を使ってラーメンやったりとか、なんかその
そう、どん兵衛にラーメンの具を入れたらなんか和風ラーメンにならないかみたいな、うん、
ならなかったですね、確か
あれね、油が欲しかった ね、 なんかね、うん、
そうだな、まああと1年通じて、まあ、とにかく痛感したのが、ほらやっぱり名店コラボ商品が、ね、
多すぎ
なってきて、うん、選びにくくなってきてるんですよ。
そう、それはある。
うん、あの店に入っても日清カップヌードルか名店コラボしかないみたいなことって何度もあったんで、うんうん、あ、じゃあ次の店行くかっていうことが大体そうですね、ありますもんね。そういうこと。
だから来年からはね、ちょっとスーパーも入れてみようかなと。
なるほど。
スーパーも入れてみて、あ、これは全国に置いてそうだなと、こういう主要メーカーのものがあったりしたら、ナショ
ナルブランドのね、
うん、取り上げていこうかなと思ってます。もうとにかくこの番組は皆さんとこのカップラーメン時間を分かち合いたいという、はい、はい、思いがありますので、うん、このクソね、あのクソどうでもいい話を聞きながら一緒にラーメンを食べると、
はい、いうことなので、
はい、で来年も頑張っていきましょう。そしてブレイクは終わりですね。
じゃあスープの部、
主要3部門の、
汁の部ですね、
汁の部ですね 発表しちゃっていいんですか、これ。
お願いします。
すごい作品がありますよ、今年は。
よろしくお願いします、
スープの部。
はい、
はい、では発表します。2021年、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞、スープの部を発表します。第265回、明星麺とスープだけ黄金 GU 中華そばに決定しました。
これはね、革命的でしたね、
これ。脱毛、
もう本当毛が抜けました、脱毛。はい、励みになりますとい
やー、潔かったね、これは。具がなくて、何、カツオパックみたいな、だしパック。
あ、そうですね、カツオ節のパックみたいなのがあって、それでだしを取るっていう。
これはね、明星の、社内公募で生まれた作品、
はいはい、
だから、社員さんたちがもう、の思いが非常に詰まった、採算度外視誰かどうか分かんないけど、いや、これはね、もうスープが抜群に良かったです。
もう本当脱毛です。
もう、あのね、別に濃いわけでもないのよ、特別あの麺に濃度があるわけでもなく、どっちかというとあの黄金色の、透き通ったスープだったんだけど、なんと言っていいか、あの旨味だね、
やっぱりね、かつおだしってね、あの鰹節、節から、薄く切ったやつですよ、からさっと通るのが、しかも取りたてがやっぱりね、香りが立つんですよね、
しかもね、細かくあの切ってあったから出汁がすぐ出やすいでしょ、からパックだから、しかもあとはね、その鶏、このカツオも、カツオというかこの魚出汁も効いてたんだけど、それをそのバックで支えるこのベースの部分が、あの鶏、あの鶏のもね、すごく、マッチして、このうまく味の相乗効果とはまさにこのことよというような感じ で
その麺を、あのスープを楽しむための麺でしたね、これまた。
そう、スープも、あの麺もさ、邪魔しなかったでしょ、俺がスープ麺だみたいな感じもなく、
あのね、正直言って、これまでのカップラーメンの中にも、ほとんど麺とスープだけっていうものね、いっぱいあったんですよ、まあ、ちょっとなんか申し訳程度に乾燥したネギが入っていたりだとかっていうのは、だからね、やってることはね、今までのとそんな変わってないはずなんだけど、まあもちろんそのクオリティは置いておいて、
はい、
それをもう麺とスープだけって言い切っちゃう度胸がすごいですよね、言い切ってしまった、これね、一つだけ大きな問題があるんですよ。
はい、どうぞ。
手に入らない。
そうなんです。もうね、入らないんですよ、これ。
ラーメンさんが奇跡的にあのあれ、あれ持ってきてくれたわけで、私も楽しみましたけど、あのあと探し回ったんですけど、近所のコンビニ、全然手に入らなくて、奇跡ですね。で
も、あれまた リバイバルしていただきたいですね、リバイバルしてほしいね。
これね、リバイバルされるようなことがあったら、箱買いしてください。
はい、まあ、リバイバルすることがあったら、もうこの番組のおかげだと皆さん思ってください。
そうですよ。
というわけで、なんと主要3部門発表してきましたけど、この主要3部門、なんと麺とスープが、この大事な麺とスープ、明星さんなんですよ、今回。
素晴らしい。大躍進ですね。
そう、でこの麺とスープ取ったっていうのは、その明星さんはすごい、これは素晴らしいことだと思いますよ、ま
あ、実力のなせるところですよね、本当に。
ということで、それを上回るアカデミー今年あるのかって話なんですよ、今回ね。これ絶対ラーメンさんは年間行くと思ったの、この明星の、黄金、
で、
中華そば、鶏中華そば、
具のもやし中華もこれ行くような気がして、
ね、バランス高かった、非常に高かった。だからそれを差し置いての今回、
スペシャルなやつが出てきたわけですね。皆さん何だと思います？何だと思います？
あーあった、はいはいはい。
何ですか？
あのカップヌードルプロテイン。
はい、ないですね。あれね、どうなんですかね、あれって。ちょっとね、カップヌードル最近ね、
あの、まあ、あーあった、カップヌードルライト。
そう、あれ、あれもね、なんだかなっていう感じですよね。あ、8割カップヌードルとか。さあ、じゃあそろそろ、
いっちゃいますか。
アカデミー大賞いきますか。
はい、
じゃあ
ちょっとネクタイ締め直しますね。
はい、じゃあ
蝶ネクタイをキュッキュッと、
発表の前におトイレ行ってきます、
ね、はい、
はい、
ちょっと会場の皆さん、会場の皆さんも集中してくださいね、はい、はい、ワイン置いてください、シャンパン置いてください、
はい、はい、静かになるまでに先生20秒待ちました。
あ、なかなかお利口な学校やね、20秒
そうだね、
だいたい分よ
分単位ですよね、うん、カップラーメン作れちゃうぐらいですよね、はい、さあ、じゃあ行きましょうか、
はい、はい、
2021年本気でレビューザ・カップラーメンインデックス年間アカデミー大賞の大賞の発表です。
はい、わかりました。第292回一覧に決定しました。おめでとうございます。これね、うん、まくりました。最後、今年、
いや、しかもね、
はい、
これ OEM じゃないんですよね。
そう、
自分のところで作ってるんですよね。
自費出版、
自費出版してるんですよね。
いや、ありえないよこれ、うん、もうこの数ある名店、名メーカー、
はい、
そして 名作品を差し置いて、
はい、差し置いて、
なんと、
なんと
一蘭、あの福岡の
ラーメンチェーン店の
一蘭が、この自らの手で作り上げた、
はい、
このカップラーメン、しかも値段がなんと500円、
500円、まあ値段もビッグだけど、
はい、そしてさっきのあると被るんだけど、具がない、
具がない、
はい、うん、もうただスープと麺で一蘭を味わっていただくというためだけのカップラーメンという、
確かに一蘭でしたね。
本当にあれはね、びっくりしたね、うん、再現度が、
うん、自分のところのものを自分のところの手で作り変えたみたいな、
うん、だからあの一番分かってるよね。
そうそうそう、一番分かってる人が作ってるから
普通ああいうコラボ商品を作るときは、うん、メーカーがそれらしい味を作ってきて、大将さんね、マスターどうぞと、
どうしみたいな、
いやまだこれが足りないねみたいな、あんじゃちょっと直していきますと、うん、でどうぞどうぞ、いやまだ今度ちょっと風味が、どうぞどうぞ、こういういろんなキャッチボールがある中で、やっとあこれぐらいならまあうちの名前を使っていいかなみたいなのがコラボ商品なんですよ、
はいはい、
が一切なく、うん、もう妥協することなく好きなように作った、うんうん、納得いくまで、
しかも初めてじゃないですか、その自分のところで、まあ、一蘭さんが作って出されたっていうのは。
そうかな、他のちょっとカップラーメン界ではちょっと分かりませんけど、もう近年にはあまり聞かないパターンですね、うん、これ。
いや、何もかもが異常だというか、普段で異端ですよね、
うん、
この作品は。
値段、
まあ、もちろんクオリティももちろんのこと、その入れ出しという
具がない、
具がない、
うん、
いやー、参っちゃった。
これはね、皆さん本当まだこれは若干まだ売ってると思います、スーパーやらネット、
うん、
福岡行くとコンビニに普通に売ってますまだはい、
サービスエリアとかでも買えそうな感じ、
ね、あるね、うん、これを食べて実際の一蘭に行ってほしいんですよ、
うん、
そうするとこれの完成度の凄さがよくわかると思います、うん、
かる、
はい、下手すれば、一蘭も店舗では、管理の悪いスープに当たると、
うん、
このカップラーメン以下になる時もありますので
まあだからそのスタンダードですね、
うん、
スタンダードの味として楽しんでいただければいいんじゃないかな。
いや、これちょっと待って、これいいんだよね、カップラーメンメーカーじゃなくてもこれ表彰しちゃって。
いや、いいね、食べる方は関係ないです。
関係ないもんね、
我々は消費者代表ですからね、はい、
そしてほら、毎回このこうやってメーカー、いろんなメーカーがさ、いつもこのアイデアをこう振り絞って出してきた作品たちを、はいはい、にリスペクトするという形で表彰させてもらってるじゃないですか、はい、僕たち。
そうですね、
うん、いいんですよね、視聴者さん、視聴者としてこの一覧
に遠慮することはないと思
いますよ、表彰しちゃって、
はい、
わかりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。もうこの2021年、もう世の中あまりいいニュースがなかったですけど、これはすごくいいニュースになったと思いますので、はい、カップラーメン界では。
まだまだね、他のメーカーさん の,、はい、作品もこれから期待していきたいと思いますので、はい、
来年またどんな作品たちに会えるのか、
楽しみですな。
ね、皆さん楽しみですね。
はい、
というわけで、
はい、2021年、本気でレビューザ・カプラメインデックス年間アカデミー大賞をお届けいたしました。
また来年、
はい、皆様良いお年をお過ごしください。
ハッピーニューイヤー、あ、まだですね、
もうまあいいと思いますよ、
はい、アンドハッピーニューイヤー、
アンドハッピーニューイヤー、
はい、
はい、
アディオス。